坂東の作詞。本日の一言、ちょっと何考えてんのかよくわかんない。三浦義村は NHK 大河ドラマ鎌倉殿の13人の主人公、北条義時の親友です。ドラマでは山本浩二さんが演じますが、その能力は義時と対等で、父親の三浦義澄も頼りにしているという自慢の師です。しかしこの義村、義時の味方なんだか敵なんだかよくわからない動きをし、同時代の人々にもちょっと何考えてんのかよくわからない、理解不能な人物として有名でした。今回は三浦氏を執権北条氏に次ぐナンバー2に押し上げたよくわかんない人、三浦義村を解説します。相模の国の豪族三浦義澄の子として誕生。三浦義村は相模の国の武将で桓武平氏、平義文の流れを汲む三浦氏の当主、三浦義澄の次男です。義村が初めて資料に登場するのは、頼朝が困難を乗り越えて鎌倉に拠点を築いた後、寿永元年1182年8月11日、北条政子の安産祈願のために伊豆と箱根の権現や周辺の寺院に派遣された使者の中に三浦平六と見えるのが最初だそうです。どうして登場が遅いのかというと、義村はかなり若く、石橋山の戦いでは従軍も許されず、初陣は建暦元年1184年8月、源範頼を総大将とする平家追討軍に父の義澄と従軍したのが最初です。源平盛衰記によれば、平家追討軍の参加資格は17歳からで、義村はこの年にようやく17歳に到達したと考えられます。平家追討では特に目立った功績はありませんが、父の義澄は13人の合議制に選ばれる有力御家人であり、それを引き継ぐ形で建久元年1190年頼朝上洛に父と共に参列し、右兵衛の城に任官しました。源頼家の懐刀梶原景時を追放。三浦義村の活躍は義時と同じで、頼朝が死んだ後に始まる御家人同士の権力争いから始まります。頼朝の死後、2代将軍として頼朝の子の頼家が就任し、石橋山の戦いで頼朝の命を救って以来、鎌倉の一の家来として重用された梶原景時が頼家を補佐し、御家人の勢力をそごうと頼朝以来の有力御家人に難癖をつけていきます。頼朝が死んで間もない頃、重臣の結城知光が、今の将軍は力不足で世が安定しないな、こんなことなら頼朝公が死んだ時に隠居すればよかったと愚痴をこぼしました。これを聞きつけた景時は、頼家公の悪口を言っている、処罰すべきと知光排斥を準備します。これを北条義時の妹阿波の局から聞いた知光は驚き、義村にどうしたらよろしかろうと相談します。義村は、私に任せてください、これを機に鬱陶しい景時を追放しましょう。義村はすぐ和田義盛と足立盛長に相談し、有力御家人66人の署名を集めて景時の攻防を非難し、追放を望む糾弾状を作成、頼家側近の大江広元に提出し、頼家に見せるように要請しました。広元は景時の有能さを惜しみ、糾弾状を握りつぶそうとしますが、軍事力を握る和田義盛が、
おい、さっさと将軍様に見せないとドカンだぜ、
御家人が爆発寸前だと脅しをかけます。鎌倉で内乱が起きることに恐怖した広元は、頼家に糾弾状を見せ、頼家も御家人の暴発を恐れて景時を追放します。その後、景時は京に上洛して上皇に仕えようと一族を引き連れて相模の国を出た後、駿河の国清水関で地元武士と小競り合いを起こし、一族が全て自陣にしました。畠山重忠の乱を利用し、一族の恨みを注ぐ。義村は元久2年1205年の畠山重忠の乱でも重要な役割を果たします。北条時政の5歳牧野方の娘婿平賀朝政より、畠山重忠と重安不死が鎌倉幕府に謀反を企てていると讒言があり、時政は2人の処分を決断。この時、義村の命令で京都から重忠のいとこの重成に招かれ、鎌倉にいた重安を由比ヶ浜で切り殺したのが佐久間太郎です。さらに義村は偽の命令で武蔵から鎌倉に向かう重忠の 百数十騎を撃つ討伐軍に参加し、二俣川で重忠を討ち死にさせました。しかしここから事態は急転直下。重忠討伐の翌日夕刻、吉村は
畠山重忠と重康の謀反は濡れ衣だ、そして稲毛重成不死と討伐軍に加わった半田屋重遠不死を残言の首謀者として誅殺したのです。三浦吉村はかつて一族の居城衣笠城を畠山一族に攻め滅ぼされ、長老三浦義明を重忠に討たれた記憶があり、その意趣返しとも言われます。親戚の和田義盛の謀反を義時に密告。建暦3年1213年2月、北条義時を排除しようと企む泉親衡の謀反が発覚。謀反の関係者として吉村のいとこで侍所別当和田義盛の子義直と義重、甥の種長が捕獲されました。義盛は和田一族、三浦一族と共同で赦免を嘆願し、義直と義重は釈放されますが、種長だけは首謀者格として許されず流罪となり、種長の屋敷は没収されます。このため北条義時と和田義盛の関係は悪化。義盛は親族の三浦一族にも声をかけて多数の味方を得て、打倒北条の軍を挙げました。しかし吉村は土壇場で義盛を裏切り、義時に謀反を密告、鎌倉御所の護衛につきます。結果は将軍実朝を握っていた義時の勝利となり、私は滅亡しました。ここで義村は直前まで義盛に同情するふりをして土壇場で裏切り、北条氏に就いたことになります。公暁をそそのかし実朝暗殺と義時暗殺を狙う。憲法7年1219年1月27日、三代将軍実朝が二代将軍頼家の子の公暁に暗殺されます。公暁は吉村に対し、 我こそは東国の大将軍である、その準備をせよと書状を出し、吉村はお迎えの使者を差し上げますと偽り追手を差し向けます。待ちきれなくなった公暁が吉村屋敷に行こうと裏山を登ると、そこで追手に遭遇。公暁は必死に戦って振り払い、吉村屋敷の塀を乗り越えようとしたところで殺害されます。公暁の乳母は吉村の妻で、この駒若丸は公暁の門弟であるなど、吉村と公暁の縁が深いので、義時が将軍実朝を殺すと共に太刀持ちとして参加する予定だった義時も葬ろうとしていたのではという説もあります。真相は闇の中ですが、吉村は今までの経緯を考えると、吉村が公暁と何らかの関係があるような気がします。承久の乱で活躍するが、承久3年1221年、承久の乱では検非違使として在京していた弟の胤義から上皇方について決起せよと書状を受け取ります。吉村は使者を追い返し、義時に弟が上皇様を担いで鎌倉を滅ぼそうとしていますと通告。義時が京都へ向けて出撃を決めると、吉村は東海道方面の総大将北条泰時と共に大将軍の一人として東海道を登り、6月15日には当時で弟の胤義と相対します。しかし承久記時効時本では、この時胤義が、
思い返すも本当に悔しいことだ、もう果てようとも思うだが、兄上が来たと聞いてこれからでも上皇様に会わせたいがどうかと吉村を説得。吉村は、
あたおかと話をしても意味がないとしてその場を立ち去ったそうです。胤義は上皇、
兄上はイケイケどんどんだから、鎌倉討伐の総大将に任じてくれればすぐにこちら側につきますと楽観論を述べていたとされ、
吉村も直前までは上皇方について参戦する気だったのではないかと考えられています。前代未聞の皇室への処分を断行。戦後処理でも吉村は活躍し、元は土御門、順徳の3人の上皇を流罪とし、さらに後鳥羽上皇に連なる子孫を全て流罪、出家、親戚降下させて、後鳥羽法皇の血筋に連なる人間の皇位継承を認めない方針を取りました。その結果、皇位継承者が与太人王しかいなくなったので、幕府は与太人王の父で高倉天皇の第二王子の行女入道親王を天皇即位を経ず、四天王君として院政を知らせ、ユタヒト王を及川天皇として統一しました。天皇の臣下である武士が ちゃくちゃに皇室の人事をいじったことはそれ以前もその後もありません。義村は非常な政治力でこれを成し遂げます。義時死後、東の乱に加担。元仁元年1224年、北条義時が病死します。この時5歳の伊賀の方が自分の子である北条政村を執権に、娘婿の一条実政を将軍に立てようとした伊賀氏の変が起こります。政村の烏帽子親だった義村はこの陰謀に関与しますが、北条政子が単身で義村屋敷に問いただしに訪れたことで本意釈明して自信がないことを確認。結局事件は伊賀の方の一族を追放するだけで収拾しました。しかし実際には伊賀氏の変は存在せず、鎌倉殿や北条氏の代替わりによる自らの影響力低下を恐れた政子の伊賀氏に対するでっち上げ事件とも言われています。最後まで生き残り71歳で死去。嘉禄元年1225年夏、幕府の重鎮大江広元と北条政子が相次いで死去。同年12月には執権北条泰時により13人の合議制に代わり、合議制の政治を行う評定衆が組織され、義村は主導として就任します。政敵や一族を葬り、ライバルである義時や政子が死んだことで、義村の率いる三浦氏の地位は北条氏のナンバー2となりました。しかしその後、義村は摂家将軍である藤原頼経に接近。その関係はこの安村に引き継がれ、後に三浦氏没落の党員になります。元寇元年1239年12月5日、義村は71歳の長寿で大養生します。死因は凍死、大中部とされています。これは脳卒中などの血管の障害で急死したことを意味しています。日本史ライター、カワウソの独り言。多くのライバルを陰謀で葬り、天寿を全うした義村の家督は息子の安村に継がれます。安村の烏帽子親は北条泰時であり、また泰時の娘を正室に迎えて北条徳秀家と関係を詰めていきますが、摂家将軍である藤原頼経に接近していく過程で権勢が北条氏を上回り、執権北条時頼と側近の足立景盛に危険視されました。こうして北治元年1247年、鎌倉で挙兵した三浦泰村は北条時頼と足立景盛に敗れ、一族は滅亡しました。義村死後8年で北条氏をしのぐとされた三浦氏は滅亡し、北条徳秀家は